で、本日は、まあ、予定でございますけれども、私が最初に、まあ、つまらない話を1、2分しまして、それから、早速、講師の、まあ、私を含めて3人ですが、の話に、移りたいと思います。でプログラムには、まあ、私と山本先生、歴先生というふうに、順番がなっておりますが、まあ、年代順にした方がいいかなと思いまして、まず山本先生に、ハンフレイハウスの話をしていただき、それから私が、リーズ・ミラーのお話をし、それから最後に植木先生がスティード・マーカス、まあ、それぞれ中心にということで、話をするというふうに、進めていきたいと思います。で講師の方たちにはあらかじめ、まあ、短ければ短いほどいいと言いますか20分から、まあ、せいぜい25分、まあ、できれば20分ぐらいでいうふうにお願いしてございます。で、まあ、シンポジウムというのはあえてしてですね、講師がしゃべりすぎて、それで時間が来てしまうということが多いのではないかと思います。今日は、我々の話はなるべく短くして、正直なところは話す内容があんまりない、まあ、少なくとも私はそうなんですけど、皆様の方からもですね、このレスポンスやら、あるいは皆様の中で勝手にこう議論していただくとか、そういうことで時間を潰したいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。さて、まあ、今回は、前年の去年の秋のですね、シンポジウムに続きまして、事件図記の、まあ、歴史を追うということで、まあ、今回は発展の時代ということになるわけですが、で我々が取り上げるのは、ハンフリー・ハウス、ヒデイズ・ミラー、それからスティーブン・マーカスという、3人でありますけれども、なんと申しましても、ディケンズ批評、この、50年代から60年代にかけてのディケンズ批評に、まあ、最も大きな影響を与えたのは、ご存知の通り、エドマンド・ウィルソンでありまして、彼の論文がの影響というのがじわじわとこう、浸透し、それが急速に、まあ、花開いたと申しましょうか、展開したのがこの時代であると思います。それから、まあ、もう一つ、もう一人忘れていけないのは、F.R. リービスでありまして、彼のハードタイムズ論というのが、けしからんことにですね、このグレートトラディションの語学にくっつけたあれが、非常に大きな影響をじわじわとやはり与えましてですね、この影響もかなりあったかと思います。さらに重要なのはこのエドガー・ジョンソン のディケンズの、バイオグラフィーが出まして、ヒストラジディアン・タイアムという、そのバイオグラフィーが出て、これまた決定的な影響を与えたと思います。でそのような、背景があって、50年代から60年代にかけて、ディケンズ批評が、まあ、花開くということになったわけであります。でしかし、まあ、そういった、まあ、非常に先鋭な、クリティックたちのですね、おかげもあるわけですけれども、この時代に忘れてならないのはやはり、ハンフリー・ハウスであり、それから、まあ、今日取り上げます3人なんですけども、ミラー・マーカスでありますが、特にハウスは、まあ、実証的な研究の道をですね、切り開き、我々に、この最も基本的な、資料、書簡集、それからテクストですね、これを提供するということを始めてくれた、まあ、我々にとっては恩人で、あるわけです。さまざまな面で、このディケンズ批評というのが、確立していった時代がこの時代であって、その時代を、これから、まあ、ちょっと振り返って、まあ、考えてみて、新たな、この刺激が与えられればいいなと思っているんですが、まあ、私の前置きはそのぐらいにいたしまして、それでは早速山本先生からハンフリーハウスのお話ということで始めていただきたいと思います。